ンラジオ。バンラジ行きます。
はい、もうそんな感じで。
そんな感じで。
ラジオを始めたいと思います。
ラジオを始めます。
始めます。
お願いします。
お願いします。
あ、お願いしますんじゃん。
急にポチッとつけて再生をしたら、
お願いします。いいやん、なんか丁寧で。
いやいや。
すごいこう、気合が入ってる方々なのかな、みたいな。
まず、全くの知らない人は聞かんと思うから大丈夫。
お願いします。
お願いします。そんな感じで始めるんですけど、もう、はい、こんな感じで入っていきますもん。
はい、今入ってるのも。
もう入ってますよ。
あ、そう。う
ん、これ切りませんから。今スーッと入っていってますから。
いやいや。今だいぶグダグダから入ったけど大丈夫。
うん、大丈夫大丈夫。ビシッといかないから。一人でね、僕今日喋るのもあれなんで、ちょっとお客さんを結構レギュラー出演していいよっていうことなんで捕まえてきました。自己紹介お願いします。
こんにちは、プレスファクタロです。
何それ、何それ、
ちょっとなんとなく
ファクタロ、
ファクタロで
ファクタロさん、はい、いいなそれ。
よかったらなんか、
あー、知りたかじゃなくてなんか他の意味な、
マスターみたいな、
マスター、マスターヨーダ。
ちょっとヨーダやとそのみんなイメージがヨーダによるから。
ラジオやしね。ヨーダがずーっと喋ってるラジオみたいになる。
そうね。
そう、面白いじゃ
ん。あんまり良くない。
あ、そう。
うん。
面白いと思うけど。
で、実際はほら、ロン毛のヒゲの人やから。
一緒見たら、一緒じゃねもう。ヨーダもロン毛も。
いや、ヨーダは、ロン毛じゃないね。肌も違うしね。
ヨーダってロン毛じゃないっけ？
違うと思うな。俺の知ってるやつと違うと思った。
そう。
うん。まあ、なんでラジオなんすか？
ラジオですか？ラジオですね、僕、なんとなく昔からやってみたいなっていうのがあって、イメージとしては、深夜枠にボソボソと喋るラジオやってみたいなと思ってたんですけど、うん、まあ別にね、コネクションがあるわけでもないんで、ラジオ局に。
ラジオ局にね。
うん、なんで、まあ、ほったらかしてたんですよ。そしたらですね、クライミングのチョークメーカーさんが、某ラジオを始めて、で、そのやり方っていうのが、ポッドキャストでの配信。で、僕、そういうの全然詳しくなかったんで、うわ、こういう方法あるんかなと思って。で、そのチョークメーカーさんが東京にあるんですけど、ちょっと挨拶に行った時に、
お、
いや、僕、ラジオやりたかったんですよね、みたいな。そしたら、お、やればいいじゃないですか、みたいな。簡単っすよ、みたいな感じで言ってくれて。でもその時に向こうが言ったのが、九州のジムとか回ったらいいじゃないですか、みたいな。言ってくれたんですけど。
はい。
まあ、九州のジム回るのもね、大変じゃないですか。
それめんどくさいとか。
いやいや、じゃなくて、陸のことなんで、
まあそうね、遠いもんね。
遠いんで。
遠いね。
一本制作にいくらかかんだよっていうね。やっぱ無料だからいいわけ。
お金はちょっと使いたくない。
できれば抑えたいですよね。
それも当然ね。
当然です。
うん。このご時世ですから。
うん。まああとしがらみとかね。
そうね。
ないないないないない。そんなないんですけど、九州には。
ね。
うん。
ちょっと、
クリーン、うん。クリーンな世界なんで。はい。まあ、九州のジムは無理なんで、まあ、おいおいですね。
おいおい。
うん、こう、なんか。
慣れてきたら。
慣れてきて、やり方に、慣れてきたら、うん。はい。メインとしてやりたいのは、宮崎のお店、クライミング関係なく、飲食店だったり、小売だったり、まあ、事業者さんだったり、農家さんだったり。
ああ。
呼んで、まあ、いろんな話聞けたらいいなと思って。
はいはい。
で、まあね、ほら、いろいろ、ウイルスのこととか、最近はね。
ああ、ウイルスのこと？
いやいや、詳しくじゃない。そういうこと、影響
あ、どういう影響があったかとか。
うん、その後、ね、どんどん、どういう影響が未だにあるのかとか。まあ、だったらみんなそういうことが、いろんな業種から聞きたいんじゃないかなと思って。
こう環境がどう変わって、今後どういうふうにしていくかとか。
うん。
なるほど。
まあ、実際ね、ジムもお客さん減ったりしてたんですけど、まあみんな大変な思いをした店、あると思うんですよ。
そうですね。
うん。で、まあ、草の根運動じゃないですけど、しっかりね、こう、地元のお店とお店が連携しておけば、もし今後こういう事態になったとしても、まあ、すぐにこう、大きな力で動き出せるんじゃないかなっていう、助け合えるんじゃないかなっていう。まあ、ね、せっかく、みんな宮崎が好きで宮崎にお店出してると思うんでね。
ちょっと意外なんですけど、なんか。そういうことあんまり考えてなさそうやったのに、なんかちょっと裏があるんじゃないかなって
。いや、裏はないよ。裏はない。
いや、なんか。
いや、誰しもあるじゃないですか、こういう思いって。
うん、
でも結局、こう、何していいかわからない。
うん。
動き出されない。
そうね。
で、他人から見るとあの人はそういうことを思ってない人。
うん。
でも、こういうこと、ところでちゃんと話すことによって知ってもらえるっていうこともあるじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
だから、そういうとこも引き出したいんですよ。
うん。だから意外なんですよ。これもしかして、いよいよ宗教法人作ろうと思ったんじゃないか。ついに動き出したかと。
もうね、ロン毛とヒゲイコール宗教と思わない方がいいよ。うん、本当に。もう。
いや、でもね、だいたいあれよ。世界の何教祖的な人は、だいたいロン毛でヒゲよ。
確かに。
うん。この間もなんかね、ドキュメンタリー番組見て、ロシアのなんかね、あの、新興宗教の
方が、
うん。
へぇー。
見たら、ロン毛でヒゲ。
だってね、キリストだって、うん、ロン毛にヒゲやもんね。そうそう
そう。あれ、だからロン毛の走りやもんね。
ロン毛の走り。いや、昔髪長かったんじゃないみんな、切る技術が。
あ、技術的な問題？
石で切ってたんですかね。
いや、なんかナイフあるでしょ。
どうだ、石を削ってでしょ。鋼なんてないじゃない。
ハサミってないのかな。
ないでしょ。
マジ？
なんで昔ハサミだけあるの。
いやいやいや、ほら。え、じゃあ何、散髪屋さんはナイフでやってたの。
え、散髪屋さんっていう発想がなかった。
はあ。
髪を整える発想はないんじゃないかな。やっぱこう贅沢品の一つじゃないですか。こう。綺麗に整えるって。あ、でもそうじゃないですか。侍とか、ね、地位がある人は綺麗にしてて、農家の人たちなんてもう、ざん切り頭でしょ？
うん。そう。そうね。
うん。いる？この話。
いらんね。まあ、まあね。これはもうラジオのいいとこでほら、切れるじゃないですか。まあ、こういうとこバッサバッサちょっと切っていってね。
いや、切るために撮ってるわけじゃないんで。
いや、でもほら、なんていうの？こっちのエンジンが変わってくるわけじゃん。なるほど
ね。うん。
今ほら、
全然も
エンジンが全然、ほら。今1速から今2速ぐらいに入ったとこやから。
うん。まあ、全然、面白くない例えですけど。どうせ例えなら他のね、なんか面白いこと言ってください。
いや、あの、メインは、もちろんあの、ね、シイタカさんなんで、
マスターヨーダなんで、
ね。マスターヨーダが、うん。ね。ちょっとそちらの方に。僕はあくまでほら、なんていうんですか。相づちを打つためだけに呼ばれたようなもんじゃないですか。
いや、そんなことないです
よ。いやいや、もう自分のあれは全然いいんで。
どっちかっていうともう、僕が黙っておけるかなと思って呼んだんですけど。
それ、ちょっと意味がわかんないんで。ね、お店さんの話聞くんだったら、このお店の紹介もしとかんといかんのじゃないの。
うちのすか？
プレスファクトリーの。
聞きたくないでしょ。
うん、いやいや、もう聞きたくないとかじゃなくて、ほら。
うちはもう。
いや、ちゃんと、そこはちゃんとほら、せんといかんから。
ほら。
ほら。
独立したのが2018年なんで、まあ2年。2年、あ、そう。今度の7月でジムオープンから2年だ、ちょうど。
おお。
うん。宮崎市の常久で。
そうですね。
まあもともとここは前身の
ね、
クライミングジムがあって、まあ前のオーナーさんが辞めるっていうことで僕が引き継ぐような形でオープンしたんで。
でも初めてあの、シータカさんを見たのは、ね、前のお店の店長になったばっかやったっすかね。
ああ、そうですね。前のジムが一回改装して、
そう
そこからなんで僕が。
うん、初めて来た時ちょっと工事中で帰れって言われたんですよね。
帰れって聞いた息悪いよ。
いや、本当に普通にすいません。いやいやいや。
お手数おかけしますっつってね。
ここってクライミングできるんすかみたいな。
うん。
たら中からいかつい人出てきて、
うん、
みたいな。
いや、下打ちはしてない。絶対してない。
いやいやいや。もうめっちゃ怖いと思って。
え、それ俺でした？
うん。
いや、何人か手伝いで工事に入って、工事というか改装してたんですよ。
あ、そうなんや。
うん。だから僕じゃないと思います。
いや、あんま多分間違えんと思う。この人めっちゃ怖い。でも次ね、勇気を振り絞ってね、そこしか知らんかったから。
うん、ガクブルで。
もうすごい怖かった。
いやいやいや、イメージ悪いわ。マスターヨーダが。マスターヨーダが今、下打ちしてるとこみんな思い浮かべてる。
完全にでもね、そんな感じでね、怖かった。
あれがもう、6年前と
か。6年前ね。
わあ、早いなあ。そうか、そこからか、うん。
その後もね、登ってる時にね、
うん、
こいつどんぐらい登るとか、みたいな感じですげえ見てくるから。
いや、言い方。
すげえ、登りづれし。
言い方でしょ。その、この方は、どれぐらいの実力をお持ちなのかな。やっぱそれによって、こう、接客を、教え。
人によって変えるんだ。
いい意味で変えますよ。
そうね。
臨機応変に対応いたしております。
必要でございます。
はい。懐かしいな、6年前。もともと平野さん、どれぐらい前からクライミングしてるんですか？何歳？
クライミング始めた、一番最初に、
うん、
まあ、やり始めたのが友達と、
うん、
まあ、やり始めたんやけど、
うんうん、
もうね、何年前やろか。ほんと、20年近い。
20年
?20 年前ぐらいの勢い。
え、それはどこでですか？宮崎で。
いや、宮崎じゃなくて、ずっと兵庫県におったんで。
ああ、あっちで。
うん。
兵
庫県のジム。
うん。
うん。だけど、ね、歴長いけど、途中に、その、ね、4年間やってないとか、
あ、
うん、何年間かできんかったとか、あるし、
うんうん、
ね、あんまり、なんやろ、気合が入ってなかったから、ね、週1回とか、しか登れんかったんで、全然、その、成長してないんですけど。
うん、気合ね。気合の分量とか、
うん、なかったね。
うん、でも20年前って、って相当っすよ、多分。まあ、ちなみに僕は10年前ぐらいなんですけど。
お
ー。20年前からやってる人、宮崎でもほんと数え切れる。あー、県北のはわかんないですけど、宮崎市内だったらもう全然、ベテランも。
いやいやいや、そんなんいるでしょ。
みんな敬語ですよ、
明日から。そんなに、本当に、
うん、
何、ただちょっとかじってたっていうだけなんで、
でも、20年前のクライミング事情を見てるわけでしょ、実際の目で。
うん。
それ僕らが見たくても見れないですから、もう。
ああ、まあ確かにね。
いや、でも、
そういう目で。
一生人。
一生人。いや、だから、そういう目で俺全然見てなかったんで。
気合入ってねえからね。
うん。
でも、思ったより長かったですね。
意外と。
うん。でも、平野さんは、ほら、海外行ってましたよね。
うん。
料理の、
はい、
あれで。
修行で行ってました。
フランスに行ってたということ
で。フランスに、はい。
その時はクライミングしたんですか？
ああ、でもね、本当に何回かやけど、
うん、
向こうのジム。
ジムに。
うん。
行って。パリの？
いやいや、ね、その時ストラスブールっていう、ちょっと、ドイツ寄りの方に、そっから、ほんと片道3時間ぐらいかけて。
3時間かけて？
マジで3時間かけてクライミングジム行って。
うん。
なんか向こうほら、ボルダリングはそんなにあれなのかな？なんかみんなね、リードやってた。
ああ、いやでも、時代じゃないですかね。
あ、そうなんかな、うん。
今も全然あるんで、ボルダー専門のジム。
へえ。なんかね、ボルダリングはすごい限られたスペース。リードばっかりみんなやってた。
多分なんですけど、予測でしかないですけど、まだその、リードクライミングのトレーニングとしてボルダー登るぐらいの時期なんじゃないかな。まあ、精力的にやってた人はやってたと思うんですけど、大半の人がそういう認識なんじゃないかな。20年前でしょ。うん。
いや、逆に。
ボンジュー。
ボンジュー。
ボンジューっつってクライミング始めてたんですか、
う
ん、
そうそうそう。
いや、20年前のフランスのクライミングジムを見てるわけですよね。
そうね。
ちょっと今度、行きましょうよ。そのジムに。
そのジムにね。
うん、行きたい。
まだあるかわからんけどね。
ないと思う。
ないや。
いや、あるかもしれないけど。
うん。
もしかしたらこう、大手になってね。パリのど真ん中にボルダージム構えてるかもしれないです。系列は一緒ですみたいな。
あ、でもね、すごいお客さん多かった、本当に。
そう。やっぱでもなかったんでしょうね。
うん。
だって3時間かけて行くぐらいだから、ね、調べて出てこなかったわけでしょ？あるね。
あるかね。逆にそのクライミング歴はどれぐらいなんですか？
いや、10年ぐらいです。ほんと10、ちょうど10年ぐらいですよ。もうなんなら今月の27日で10年前です。
よう覚えてるもんやね。
なんかメンバーズカードに昔作ったメンバーズカードに書いてるんで。
へえ。
多分6月27日だったんです。
全身の？
そうそうそう。でその時自分でもデータが見れるじゃないですか、自分の。ああっていう記憶があるから。
すごいね、自分のデータがあるんや。
でもなんか前の会社適当で、
うん、
来た日。が書いてあるだけ。名前と来た日。
お
ー。で、この、まあ、誓約書が残ってて。
へえ。
この人はこの日に来たっていうのは分かってましたね。はい。
でも10年で、ね、まさか、クライミングジムのオーナーになろうとは、みたいな感じなると思ってなかった。
いや、そうでしょう。だって、クライミングのくの字も知らない時に、登らせてくださいっていう感じで。なんだったかな。あ、そう、自然の中で体を動かしたいなっていう思いがあって考えてたんですけど。宮崎ならこう、サーフィンがあるじゃないですか。自然の中でできるスポーツ。
はい、サーファー多いです。
うん。でもサーフィンではなかったんですよね、僕の中で。まあ、海よりもどっちかというと山の方が好きだったんで。山でできる遊び場って考えた時に、あ、ロッククライミングっていうのがあるなと思って、当時、携帯で調べて。そしたら、全身のここが、できて2ヶ月目ぐらいだったかな。
あ、へえ。
もう家からも近かったんで。で、そっから始まりましたね。はい。いや、もうね、昔はね、ほんと、新規客、僕一人。あとはその、それこそ20年ぐらい前、今で言う20年前ぐらいからやってる人たちとかばっかりだったんで、アウェーです。もう完全なるアウェーです。実力差が半端ないっていう。
はあ。
もうずっとやってる人か、初めてかっていう。
初心者があんまりいなかった。
少なかったですね。まあ、ちょこちょこはいましたけど、今ほどこう、ワイワイできるような感じではないですね。でもなんか逆にこう、いろいろ教えてくれました、みんな。親切に。うん。
可愛がってもらって。
そうですね。可愛がってもらいましたね。はい。いろんなことを教わりましたよ。
今後、このジムを、こうしていきたいみたいな、なんかあるんですか？
方針ですか？方針っていう。うん、一番は、 持続させることですね。ジムを。うん。
それ大事やね。
なんかこう、宮崎は、ね、オーナーが変わってお店休むっていうのが、うちもあったし、別のジムでもあったし。
はい。
で、実際、ヒューガでも今。
あ、そう
なの。あるんですよ、はい。で、まあ、宮崎じゃないですけど、まあ、南九州の鹿児島北部とか、まあ、やっぱりそういうところの、そういうところをホームジムとしてた人たちはもうものすごい困ってるわけですよね。
うん。
まあ、行きたい、他のジムに行きたいけど行けない理由があったりだとか、まあ、そういうのを見てきたんで、いやーもう持続させることが一番大事かなっていうのは思いましたね。うん。でもですね、まあ、こんなこと言うときながらなんですけど、今まで僕、ちょっとクライミングをポップに仕立て上げようとしてたんですよ。
ポップ。
ポップ。ポップス。
ポップスのポップ。
うん。うん。まあ、どの音楽ジャンルも、
うん、
爆発的に発展させる前には、
うん、
絶対ポップになってるんですよ。
へえ。
ロックにしろ、ヒップホップにしろ、例えばロックだったら相川七瀬を聞いてそこからハードコアなロックへ進んでいった人とか、
入り口が、
そうそう、入り口がね、うん、
相川七瀬
相川七瀬さん、はい、相川、まあ相川七瀬さんが聞いたら怒るかもしれないですけどもう僕はそう思ってるんですよ。
ロックでしょ。
うん
うん、ロックだよね。
ロックテイストを入れたポップの、
うん、あ、ポップ、
うん、
ポップスって思ってるわけ。
あ、違うんですか、相川さん。
いや、ね、あのほら、格好とかすごいロックテイスト。
音楽もそんな感じだったと思いますよ。当時ロックが流行ってたから、そういうテイストで売り出した女性アイドルみたいな。
あ、アイドル。
ああ、僕はそういうイメージだったな。うん。まあいいんですよ、その話は、うん。
ちょっと小バカにした感じが。
いや、してません。
あ、してないですか。
してません、大好きです。
大丈夫ですか。リスペクト。
リスペクト。恋する少女じゃいられない。え、なんだっけ。それだっけ。
多分そんな歌やったと思う。
うん、え、違うね。
夢見る少女じゃいられない。
夢見る少女じゃいられない。ね。
うん、ちょっとこれ、ちゃんと調べとかんと、あれやね。
うん。
危ないね。
いや、いいんですよ、ね。間違ってた、間違ってたでいいんですよ。そう。で、まあ、僕ら世代で言うと、ヒップホップもそれを僕は見てきてるんですよね。で、まあ、ヒップホップを誰がポップにしたかっていうと、こう、なんだろうな。流行ってたのはドラゴンアッシュなんですよ。
ああ。
当時。ありました。はい。うん、もう当時もヒップホップですみたいな曲ばっかりだったんで。まあ、その後叩かれましたけど。はい、まあ、いいんですけど。で、まあ、それを聞いて、ヒップホップかっこいいなと思った人が、今ね、どんどん深掘りしていって、ハードコアな感じになってるかもしれないし。うん、なんで、クライミングを、一回僕がいろいろ批判も出るけど絶対、受け負いますと、
うん。
これは宮崎においてクライミングが発展するための犠牲者気取りというか、まあ、まず、あ、もう嫌なこと俺受け負いますよ、みたいな。
うん。まあ、表現があんまり。
よくない
良くないかもしれない。
ほんと？いや、まあでも。
被害者じゃん。まあまあ、その。
批判は受けます、うん。ポップにします。
うん。
で、そこから、どんどんみんなを、クライミングの魅力に気づいてもらって、
うん。
愛好者としての数をどんどん増やしていきたい。
うん。
いうような感じでやってたんですよ。
うん。いいことだと思います。
まあ、いいことかは、まあ、うん、まあ、どっちもどっちですけど。まあ、そんな感じで気を張ってたんで。まあ、今回のコロナでも、なんかね、急に切れた。緊張の糸が、プンって。
コロナショックで。
コロナショックで、うん。
なんで今発音。
え？
いや、急になんか。
ごめん。ちょっと、真面目に語ってるからふざけたくなってくるんですよ。僕の癖でね、
うん。
真面目なことはふざけたい、たきになる。
そうね。
うん。ですね。なんでまあ、今後はね、ほんと、まあ、なんだかんだで僕も、岩登りの方が大好きなんで、いろんな国の岩とか登り行ってるんで。
ああ、確かに。
そういう魅力を伝えていけたらなっていう方向性がいいなっていう。まあ、元のクライミングに戻る。うん、クライミングとし、ジムとしての立ち位置に戻るというか。うん。まあ、それで持続できなかったら、もうごめんなさいです。
実際これ、ラジオは、どう進んでいくんですか、これ。
どう進んでいくっていうのは？
これ、初回がこれでしょ？
そうですね。このさらっとラジオの紹介して。
うん、なんかこう、ね、こういううだうだ、喋ってる感じ？毎回？
ああ、今後？今後の会話っていう。
うん。
まあ、僕と、ファクターローさんの雑談。
急になんか、ファクターローって言われたから。
自分でファクターローって最初に自己紹介したじゃないですか。
言ったけど。
マスターヨーダですよ。
そうね。完全に忘れてたから今。うん、
ファクターローさん。
急に何言い出したんやろうと思って今。
ファクターローさんと雑談して。
うん。
ゲストと対談して。
ゲストと対談。
うん。
そのお店さんの。
うん。
個人の事業主さんと、
う
ん。
そうそうそう。読んで、ここに。
何を喋るんですか？てか、喋れるんですか？
あのね、実際ね、
うん、
第2回のに入る予定の収録は終わってるんですよ。
うん、もう対談した。
したんですよ。
お
で、編集したんですよ。
あ、編集も済んでんの？
うん。
おぉ。
なんですけど、編集しながら聞くじゃないですか、自分の。
うん。
もうね、ずっとね、うん。なるほどね。あー。
ポンコツじゃないですか。
もうポンコツだった。
いいの、それ。
いいんすよ。もうこれは、
え、
クライミングと一緒で、どんどん成長していく。
あ、確かにね。
うん。積み重ねて、
ね、
積み重ねて。
最初はピンクテープやったのに。
そう。ね、初心者コースだったのに。うん、
で、みね、一回、3級ぐらいでね、ちょっと止まるよね。
そうそうそうそう。
水色テープぐらいでね。
そうそうそう。とりあえずじゃあ3級を目指します。
3級ね。まずはね。
まずは。
まずは。
なんで、それ、聞いてる側もね、この成長ぶりをね。
じゃあ俺もその対談のやつ聞きたい。
よく聞こせますよ。
ああ。
はい。もちろん聞いてもらって、感想を言いながら、雑談しながら感想とか。まあ僕の批判とか、してもらう。こういうとこ直してもらう、直した方がいいよとか、指摘してもらえると、どんどん成長しやすくなるんで。
なるほど。
うん。そんな感じでね。
今後の成長に期待をってことやね。
ぜひ。
ぜひ。
うん。2、3年後にはね、
結構長いスパンか。2、3年すんの？
FM 宮崎って言ってこう、あっちで放送してるかもしれないからね。マスターヨーダの対談。もうその時にはもうこう、いろいろ R2D2 だったり、連れて歩きます
から、うん、ぜひ見てみたいものですね。
はい。
はい。僕としては本当にあの、朝霞ラジオ。損した JU の朝ラジオ。
やばいね。
ぜひやりたいなっていうね。やっぱこれぐらい吹っ切れていかんと。
面白くない。
面白くない。
ああ、聞いてる側がね、
うん。うん。ちなみに、そういえば、このラジオの名前とか、
あるの？ああ、言ってないっすっけ。
言ってないと思う。
多分タイトルコールで言うんで大丈夫だと思うんですけど。
言わない。
言えって言われるとね、恥ずかしいです、ね。ラジオ名は、またね、これもいろいろ考えたんですけどね、最終的に落ち着いたのが、
うん、
ザ・バーン・ラジオ。
ザ・バーン・ラジオ。
バーン。
バーン・ラジオ。
うん。バン、略してバーン・ラジっつってね、もう女子高生が、来週ぐらいから。バンラジ聞いたみたいな。
いや、そもそも、うん。
バーンの綴りは、
うん。
B-A-R-N。
B-A-R-N。
うん。
どういう意味なんですか？
納屋とか。 倉庫とか。
ああ。
うん。そういう意味なんですけど。ま、ジムの名前にしたいナンバーワン候補です、これ。
ザ・バーン・クライミング・ジム。ボルダリング・ジム。
ザっていうのかどうかわかんないけど。バーン。クライミング・ジム・バーン。
クライミング・ジム・バーン。
うん。バーン。
ちゅうのは言いにくい。
そう。言いにくいから却下になった。
うん。
うん。まあ、ザを言っても、ザバーン。かっこいいじゃないですか。ザバーン。
ザバーン。でももうなんかほら、プレスファクトリーがちょっと、もう、しっくりきちゃってるから。
着てます？
俺は着てるけどね。だってほら、全身のね、名前がえらいシンプルやったから。ちょっと変わった時は、おぉ、ちょっと難しいなと思ったけど、もう慣れたね。
じゃあそろそろザバーンに慣れてください。そのうちも変えますから。
変えるの？
そうそうそう。
ザバーンラジオ。
ザバーン。
レディオ。
レディオ。すかしてるね。ザバーンラジオ。ここはもうラジオ。
ザバーンラジオ。地に点々の方ね。
そう。
ラジオ、ウォーね。
ラジオ、ウォー。バル、ラ、言いにくい。バンラジ。
バンラジ。
うん。ザ・バーン。バーンってかっこいいんですよ。う
ん、まあね、どんな、何人ぐらいが聞くか知らんけどね。まあ、知り合いに発信していくって感じかな。
そうね、とりあえず親戚には全員手紙書きますから。
手紙なん。
ザ・バーンラジオ、よろしくお願いします、皆さん。
そうっすね。
例のごとく。
はい。
ロゴとかもできてますから。
うん。
T シャツ作ろうかなと思ってます。
はい、もういろんなものパクって。
いや、まあまあパクってますね。
なんで今一回否定したの？パクったんでしょ？
うん。それこそこのラジオもね。
うん。
その、チョークメーカー。
ああ、確かに。あの、粉末ラジオさん。
そうそうそう。粉末ラジオさん。そう。言ったんですよ、僕ちゃんとラジオやりますんでって。もうパクりますから、ごめんなさいって。
でも、許しをもらったんで。
まあ、許すしかないですよね。いや、ダメとは言えないですからね。まあでもなんかちょっとこう、応援してくれてるようなメッセージもいただけたんで。
へぇ。
なんで、パクリですけど、無許可じゃないですよっていうのはね。こう、クライミングファンの方が聞いてたら。
なるほど。
いけない。粉末ラジオファンの方が聞いてたらいけないんで。
もっとパクっていったらいいんじゃない？
もっとパクっていきます？
うん。ザ・バーンラジオ。
お、聞いてますね。
うん。粉末ラジオのね。
聞いてますね。
ちょっとパクリで。
おー。いやいやいや。怒られますか？
もう話の内容も丸パクリでいいんじゃない？チョークについてみたいな。
ですかね。
終わりですかね。
終わりですかね。なんもないですかね。もう。
うん、まとめるのはほら、椎高さんなんで。
あ、俺か。
そうそうそう。
こういうのをやってくれる人を探してます。募集してます。ね。うん。そうそうそう。まあ、まあ、どうにか成長していきますんで、今後ともよろしくお願いします。
第2回を。
第2回ですね。はい。
期待して。
いや、第2回はだからもう撮ってるんで、
あ、そっか。
ボソボソ言ってるんで、これかって笑いながら。
あ、聞かせてもらいます。
うん、そうですね。あとは、まあ、締めたいと思うんですけど、今日はね、締めにね、ゲストに、締めだけのためのゲストを呼んでますんで、では、よろしくお願いします。
こんばんは。ガンダムのパイロット、アムロ・レイこと、アムロ・レイです。それでは、また次回。さようなら、アムロ、行きます。
また次回。